なんかこの映画を見るといつもしばらく10分ぐらい鼻声になってしまうんです。で、いや今回ももう何時間も見てるんですけど、今回もやっぱり結構また裏側で泣いてまして、台湾映画同好会のスタッフから笑われてしまう。本当に、皆さん受け止め方いろいろあると思いますけれども、何度一度だけじゃなくて二度も三度も見たらさらにこう違う感じ方もある映画なので、もし本当に機会があったらいろんな場所で、また見てもらいたいと思います。今日はプテイ監督に達者な日本語で存分に喋っていただこうというふうに思います。まず最初の質問なんですけれども、皆さんの記憶が新しいですね。この映画の中で監督が一番気に入ってるシーンを挙げていただけない
ですか。一番です。
いや、二つあったらいいです。
じゃあ二つ一つは本当はもう一つは本当にストーリー的に言ったらもう 何にもないシーンなんですけど、子どもたちが学校から放課後学校から帰るシーンがあって、すごいロングなショットなんですけど、そこでは何も発生しないんですけど、それが大好きです。そのカットがまさに僕がこの映画を撮るっていうことを決める前、その村で感じた美しさ、あの村でこれを残したいなっていう思いでこの映画を撮ろうかなと思ったんです。で、つまりその何ともない日常のその風景がすごい好きだ。それが一つなんです。でもう一つがおじいちゃんが男の子セラを連れて山登りに行くシーンで、でおじいちゃんがセラに大きくなったら山登ってご先祖様に挨拶にしに行くんだよっていうシーンがありますね。で、蝶々が一匹飛んできて、おじいちゃんの背中に止まるっていうのは、そのシーンは実は脚本にはなかったんです。で、聖なる山、ジラガサンっていうところ、聖なる山っていうところがこの村の人に対しにとってはどれほど重要な場所かっていうのを撮影中に何回も聞かされて、でもう一人の監督デカール監督が彼がこの村に戻ってきた後、彼は元は都市で生活してたんですけど、兵役を終えてからこの村に戻ってきて、でそこで初めて山に登って、でそこで自分が変わったっていう話を聞いて、絶対山で何か撮ろうっていう話になって、でとりあえず行ったんですよね。山登る設定っていうのはあったんですけど、さあそこからどうするかっていうのをまだ2人は実は決めてなくて、どうしようと2人で討論しようかなって思ってた頃の時に、気がついてたらおじいちゃんが勝手にセラと話してたんです。大きくなったら山に登るんだぞって。それで気づいたらもうカメラ回してたんです、カメラマンが。で、みんな、あそこはとても聖なる場所だから、そこに入った後は本当にみんなあんまり喋らないようにしてて、で、気がついたら誰も指示出してないのに勝手に発声して勝手に撮り始めてて、で、最後カットだけは僕が入ってカットって言ったんですけど、もうそんなこと初めてです。
そうですね、奇跡の
ような
。
そう、もうこの映画を撮る、そのシーンを撮るまでにもうみんなカメラマンも常にドキュメンタリー撮るみたいに常に何か始まるっていうのを予感しながら構えてるっていうのがあったんですよ。それでちょうどそのシーンでそれがすんなりと発生したんです。
その2つ、やっぱりこの映画結構その偶然というかですね、なんかこうまるで本当にそれの導きというような形でこう次々とこう思いもかけないシーンが撮れることがあったと思っているんですけど、僕はこの映画で一番好き きなものが、まあ、いくつかあるのが一つが、あなたは誰だ、
はい、
あんちゃーと叫ぶところ、
はい、
そこのところも割とこうちょっとこう思いもかけない形で撮れたような、はい、映像だったというふうに聞いてますけど、
はい、それも脚本に載ってなかったんですよね。なんだこの映画は脚本あるのか
自然派な映画ですね。
はい、そこはそうなんです。実は中尾を演じた子供の役が家に着いている女の子なんですけど、実はすごく撮影に対して拒否反応を起こしてたんです。
もう見えないですね。
そう、見えない。それはもう全部切っちゃってるからお客さんに言うような話ではないんですけど、ご存知の通り、ここに出てる、この映画に出てる方はみんな主人公を除いてみんなその村の現地の方なんですね。で、そう、子供もそうなんです。で、子供たちは本当に夏休みに映画に出れるんだっていう感覚で、本当にそんな感覚で出てもらって、まあもちろんそういう事前のそういう訓練とかあったけど、いざ撮り始めるとすごく、こんなスタッフが、こんなおっかない大人がこんなに何人もで、みんな怖そうな顔してビビったんですよ。で、そういう自信なくしちゃったんです。で、自信なくしたまま、どうにかして映画を撮ってきたけど、このままで終わらせたくなかったんですよ。将来あの子がこの映画を見た時に、嫌な思い出ばっかりだから、それは僕もそれは残したくなって、最後陸上のテストを受けるっていうことは、まあそういう設定はあったんですけど、そこで何を言うかっていうのを、じゃあこの子に自信が取り戻すまでこの子を元気をつけさせようっていう、つもりで、あのシーンのシナリオを書きました。ただあの子には脚本見せてないんですよ。お母さんが見せてるけど、あの子には見せてないんです。だからこの映画に出てるあの子の反応は全てアドリブなんです。で、その十何回くらいそれを繰り返したんですけど、映画ここで出てるのは最後のその自信がついてきた最後の何回かしか使ってないけど、で徐々に自信がついていって、で、なんかあの子はね、あのシーンが最後で、
いや本当にみんな演技が素晴らしいので、てっきりもうあの子たちも子役でバリバリやってる人たちかと思ったら、ほぼそのね、素人俳優というか、まあ、村の人たちなんですよね。それが僕にとってもすごい驚きなんですけど、その村の人たちの協力をこう、まあ、映画の中で得ることの中で苦労したところとか大変だったところはきっとあると思うんだけど、どうですか？
お酒たくさん飲みましたまあそれは別として、まず最初に信頼を得ることですよね。まあ監督が2人いて、1人は地元の監督ですけど、僕はもう全くのよそ者で、スタッフの半分くらいはよそ者、できるだけ現地の人を使って映画を撮ろうっていう、そういう姿勢なんですけど、どうしても例えば技術の方で、ね、カメラとか音響とか、どうしても外の人とか呼ばないと作れないので、だからどうしても外から来た舞台がここで撮るっていう形になっちゃうんですよ。で、そこですごく時間をかけました。
コミュニケーションというか、
はい、まず僕たちはここに来て何をするかっていうのを、まあ、十分にそういうコミュニケーションを取って、もちろんデカール監督を通じて、で、もし村人が嫌だったら辞めるっていう、そういう姿勢で、例えば普通映画を撮るときって、車とか通さないし、みんななんていうか人とか通さないけど、それはないんです、この映画では。村の人の村に行って撮ってるから、そういうことはできないっていう状況だから、もう本当みんな素通りで、だったらもう一回やり直しあるので、そんな感じで で、そうですね、とにかく時間を思いっきりかけて、焦ると間違いを犯しちゃうから時間をかけるようにしました。で、そこがちょっとどうか、最初はみんなスタッフの方とかそれに慣れるまでもうちょっと苦労したけど、まあ、一旦慣れたらもう本当にいろんなことがスムーズにいって、そうです、後になったらもうその時期のその撮影はみんな恋しがってて、もう今でもみんな時たま帰っていくんです。僕もそこから帰ってきたばかりです。
飲みすぎて体壊したりしたのですか？
いやないですね。あそこで撮影した時期は僕が一番健康な、まあ、心も身も一番健康な時期です。 お酒たくさん飲んだけど汗もいっぱいかいたし、うん、泳いだし、毎日楽しかったです。楽しかったって。そうですね、
あのちょっといくつか気になっているポイントがあって、細かいところで何か聞きたいなと思ったんですけど、マナイの夫はあの天国にいるっていうところだけでも話がね、あの出てこなくて、その後の説明がなかった、はい、アイテムはそうしてなかったと思うんですけど、あの一応設定というか監督 の, あの頭の中ではマナイの夫は一体どうしてどうなったのかと、
はい、まあ、一応あるんですけど、まあ、あの映画に出てなかったら別にいいんじゃないかと。まあ先住民の男の人って大体危ない仕事、都市でこうそういう工事とかそういう高いところに登ったりそういう仕事が多いんですよ。だから怪我したりそういう事故でそうやって亡くなっちゃうのもたくさんいるんです。だからこういうふうに、まあ、お母さんだけしかいない、あるいはまあおじいちゃんとかおばあちゃんと暮らすっていうのは本当にすっごく普通なんです、うんうんうん、だからそうですね、で、まあ、そこまで説明しちゃったらどうかなって思うんですけど、はい、
あとはあのセンション、
はいね、
センション、彼の役割も結構実は重要な感じもして、はい、彼はやっぱり最初はあの土地を売る立場だったけども、途中からこう、ね、農地の復活に手伝ったりもして、すごく彼自身がこう 迷いながら、はい、まあ、そのどちらの立場っていうかその中でこうやってる感じがしてですね、でだんだんこうその村の方になんか惹かれていくというか向いていくような感じもあるんですけど、そういったその戦勝の役割というのは監督はどうかな。
はい、あの戦勝に関してはまず悪役ではないっていうことを前提として、まあ、この映画の中には悪役ってのはいないっていうのはいないんですよ。で、センションみたいな人は本当に身近に、まあ、あの村の人から言えばそういう人は身近にいくらでもいるんですよ。あの不動産屋やってなくても、みんなお金儲けのためにそういう店頭とあそういうなんていうのお金儲けの間でこうやって悩むっていうことは多いんですよ。で別に悪い人じゃない、彼も自分で言った通り、うん、あの 村人が騙されないように僕が、うん、僕なんなら僕がやんなくても他の人がやるから、うん、だったら僕がやる、うん、っていうようなスタンスなんですね、うん、でもあの結局は彼自身が騙されてたんですよ、うんうん、
そうですね、最後それが
最後
分かりましたね。
でその水路を修理するのを手伝っていうのは、実はこれはすごく説明がちょっと難しいんですけど、あの水路を直すことは村のことになっちゃったんです、うん、で村のことには基本的にはみんな参加するんです。
そういう
立場が違っても
習慣というかしきたりというもの
ですね、はい、あのこれはもう村のことだから、うん、村の人である以上みんな参加する、うん、例えばこの映画で撮ったそのロケーション、あのガンコっていう村でも一番開発を主張してるその協調
みたいな
のも観光出身の人 で、
う
ん、で一番ここを守りたがってるデカールのお母さんもここの出身、うん、だから立場が全然両極端の人は同じ村の出身で、でも村の行事にはそういう立場を置いといて一緒にやるんです。例えば最後のその祭りの時には女の立場構えなく、その時はもう村の人な、
いや、これも映画の中で描かれてないことなんでね、線のない、線ないことかもしれないんだけど、やっぱりセンションは花井が好きな感じですよね。
そうですね。
あの二人はどうなんですか、この後は。まあ、行くんですか。
はい、もうそのシーンを撮ろうかどうかすごく悩んでたんですけど、センションがすごく悲しんでこの村を去っていくっていうシーンを、でもどうしてもそれをやっちゃうと、なんとなくあのここ今このエンディングまで導けないから、なんかそこで終わっちゃいそうだから、だから、それはあえて、みんなの想像に任せます。
以前ね、タイ監督は、ヤンヤンという作品、これ日本語でもヤンヤンという作品で、これ大変な名作で、もう本当に大好きな映画なんですけど、2007年と、
2008年で、東京国際は確か日本2008年か、そう
ですね。やっぱりこの映画でも主人公走ってるわけですね。で、監督は走る女性というね、主人公がキャラクターが好きだという噂もあるんですけど、それはいかがですか。
もう、あの、面会の脂肪がない走る女の子が好きな変なおじさんって言われても、もう、そうですね、まあ、その通りとしか言いようがない。でも、しかし、実はあの、さっきも言った通り、あの、この映画 では走るっていうことは脚本には最初に載ってなかったけど、あの中を演じる子が自信なくしちゃって、でどうやって自信取り直そうかって考えてるうちに、あ、この子があの走るのが得意っていうことを知って、
実際得意なんですね。
実際陸上なんです、でバスケットコートになっちゃったんです、両方やってて、であの彼女が得意なものを取ろうっていう、それで自信つけさせようっていうのが、始まりで、あの彼女があの走るっていうのを脚本に入れました。それと彼女が走ってる、あの一回撮影してない時に彼女が走ってるのを見てすごい美しかったんです。まあそこで僕がそう変なおじさんだと思われたら仕方ないけど、美しいものは皆に見せたいんですよ。
台北で走ってる女性の後ろを、
いやいや、それはね、
歩いてるの見たら手だったと思うかもしれませんね。冗談です。あのちょっとまあもっと真面目な話なんですけど、共同監督って普通難しいんですよ。で、まあ手監督ともう一人レカル世界監督と二人でやって取られた中で、これあの別に役割とか折り合いをつけ方とか、その辺の部分っていうのは、あるいはこう意見がぶつかったり、なかなかこうそういうところ、どうですか、大変なところとかなかったですか。
そうですね、基本的に意見が違うときは、まあ、討論して、で、まあ、大体僕がこうやりたいって持ち出して、彼が、あ、これはない、これはありえないって、そう出たらそこで彼の言う通りになってしまう。それが共同、僕たちの合作の一番重要なところ。もし僕だけで撮って、彼が助監督か、あるいはそういう共同監督じゃなかったら、どう頑張ってもよその人がここに来て撮る映画になっちゃう。
なるほど。
でそれってあのよく見るんですよね、あの特にハリウッド映画で、あの皆さんがもしハリウッド映画の中に出てくる日本人を見たら、なんとなくこれはちょっとっていう、
こんな日本人いるのかみたいな、
というかね、ただのステレオタイプじゃないかっていう、そういう時ってよくあるんですよね。ただそれってあの監督が、まあ、もちろん日本人じゃないで、監督があの勝手に自分の想像でこういう日本人の役を作って、で監督がなんか逆らえない存在だから、誰も、例えば現場にいる日本人がそれを見てもそれに文句をつけない。
例えば腹切れって言ったら切っちゃうもんね。
そう、だから僕はそれをなくすためには監督のポジションをあのシェアしないといけない、じゃないと、そういう、どうしても遠慮した、
監督ってエゴの塊みたいなところがあるでしょ。
いや、今回はあんまりそういうところは、なんていうか、 あの2人とも、まあ、別に遠慮してるっていうわけじゃないけど、なんか2人とも自分のためっていうわけじゃなくて、映画のためこの作品のためっていうのがあったんで、
それはすごくうまく出てるなって感じがしますよね。
特にこの映画のドキュメンタリータッチはまさにあのデカール監督の彼のうまいところ、僕が見た彼の、ちょっとこの映画のそもそもこの映画のきっかけは、あのレカール監督が撮ったドキュメンタリーを見て、僕がそれを見てもうすごく感動しちゃって、で一緒にやらないかって始まったんです。でそのドキュメンタリーは、彼の初めての作品。彼は映画学校でも何でも何も習ったことない。そのままカメラを持ち出してそこから始まって。でそんな偏僻なところに住んでて、全ての知識はインターネットで検索して 自分で学んで一本ドキュメンタリーを作っちゃったんです。ですごく素朴なドキュメンタリーだけど、あの美しいんです。僕はあのもう本当にそれこそ自分が十何年前映画を撮り始めた頃の初心がびっちり彼の作品の中にあって、そうです、彼とだから彼の良さを出したか引き出したか、
そう、彼 あのドキュメンタリー作品はあれですね、怪盗前の敵願望ですかね、はい、ネットでもうあの YouTube で無料で見れますので、はい、中国語だけなんですけど、機会があったらぜひ見てください。この作品の原型がそこにあると、もちろんあのこの作品はあの、ストーリー映画ですからいろんなものが加わってますけれども、なんていうかこの映画のこう原型ですよね、それがそこに表現されていると思います。あの監督はですね、そのやっぱり昔からこう阿弥族、はい、先住民の映画を撮りたいと思ってらっしゃったというふうに聞きますけど、はい、これは、どういう気持ちであのそういうこの、まあ、先住民阿弥族の映画を撮りたいとい思われたんですか。
そうですね、先住民、まあ、まず美しいから、あの大学の頃に、僕は大学まではそういう先住民と一切そういう接触はなかったんですけど、大学の頃にあの先住民の作家のシャーマン・ナンプワンっていう方、確かここでなんかの彼の
シャーマン・
ナンプワンっていう作家がいて、アミ族じゃないんですね、
タオっていう、
あの台湾の東にあるちっちゃい島の先住民の作家で、彼の小説を読んでもうすごくあのショックを受けた。で、まあ、それの影響で映画を撮り始めたと言っても過言ではないと思うくらい、あの小説の中で彼があの自分、彼はあのこの映画 あのバナインのようにエリートだったんですね。先住民の中で勉強ができるエリートで、ずっとあの先生にまでなって、で師範大学出て、でそこで台湾人社会、あの漢民族の社会で築き上げた全てを捨てて、もう30歳の時に自分の村に、自分の島に戻って、30歳になってやっと初めてどうやったらタオの男になれるかっていうのを30歳になってから学び始めた、そういうような小説。ですごく感動してショック受けて、でこれは同じ台湾なのに僕の全く知らない台湾なんだ、そこからもあのそういつかこういうのを撮りたいっていうのはあったんですけど、自分で勝手に思い込んで撮るのは嫌なんです。
なるほど、
だからもうずっと置いといて、であ のちょうど2013年にレカールとのそういう出会いがあって、はい、ようやくこの念願のこういうような映画が撮れたって、うん、でこの映画撮ったすぐその後に、あの僕がさっき言ったあのシャーマン・ナンプワンの小説、短編小説 の映像化をしたんです。あの短編で、それも本当に奇遇で、ちょうどそういうようなプロジェクトがあって、でそういうような機会があって、十何年経ってやっと彼の作品、
羨ましいですね。
そうです。
ずっと温めてて、うん、のがねこう実現するっていうのも、はい、監督としてはたまらない達成感だと思います。はい、
そうです。
やっぱり最後に一番すごく大事なので、ぜひ伝えてほしいところとしては、はい、まあ、この映画すごくいろんなこう読み解き方ができる映画で、その人それぞれが思った通りにこう考えればいい話だと思うんですけど、ただこれを撮った監督として、はい、ぜひ見た方見る方に、伝えたいこと、うん、感じ取ってほしいことというのを、教えていただきます。
そうですね、本当に大事な本当に大切なものっていうのはすごく脆いんですよ。形に見えない時もあって、でいつ失われてもおかしくない時もあるんです。例えばこの映画の中に、今日見たこの映画の全部、この映画の中にある全てのものが10年後20年後にまだ存在するかどうか、実は誰も断言できないんですよね。でもしそういうような大切なものがあったら、本当に精一杯それを、まあ、守ろうという感じですね。はい、人それぞれその大切なものっていうのは違うと思いますけど、でもやらないと、守らないと失われちゃうんです
よね。この映画でも壊れかけたものとか壊れてしまったものをこう一つ一つこう作り直していくような、
はい、
そういったプロセスを描いた映画だって感じがします。はい、それぞれ大切なものをこう探し求めて、はい、見つけていくプロセスというか、
はい、
ありがとうございました。すごくもっと聞きたいんですけど、センターの時間もあってご覧になって、フォークの部分はお話しいただきます。今日朝、先ほども言いましたけど、朝から飛行機飛んできてくれて、でたくさん取材をこの前にも受けていただいて、で明日もいっぱい取材が入っているんですけど、本当この上映のために来てくれた監督、監督にもう一回大きな拍手で、
皆さんこの映画が見れるように頑張ってくれた野島さんと台湾映画同好会の皆様にも拍手をお願いします。